よもやま FM。
どうもきよしです。
どうもあめちゃんです。
よもやま FM です。よもやま FM はエンジニアのきよしと弁護士のあめちゃんが日常のあれこれを自由気ままに話す番組です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さてさて、
はい、
お便りがね、
よいしょ、
もう一個来てるんでね、
よいしょ、
これはね、もうしょっぱなから紹介していきたいと思います。
いきましょうよ。
ラジオネーム、息子の声真似をするアメちゃん大好きさんからいただきました。
なんか既視感あるね。
なんか既視感があるね、うん、ありがとうございます。第60回で恋愛相談をして気持ちよく送り届けたいと言っていましたので、恋愛相談をさせてください。
おーしょ。
今遠距離恋愛をしております。車や新幹線では5時間くらいかかります。同い年なのですが、向こうは社会人で僕は院進学のため学生です。2年後は彼女さんと近くで働けるのが確定しています。
なんと、
どうすれば遠距離恋愛を続けることができるでしょうか。恋愛マスターよろしくお願いします、とのことです。
お待たせしました。
お待たせしました。
恋愛マスターです。あ、違う。恋愛相談マスターです。
恋愛相談マスター。
はい、恋愛は本当に初級も初級。
ちなみにこれは、前回のエピソードでお便りいただいた方と同一人物なのかな。
か、前回が2名いるか、声真似好きが2名いるか。
前回のお便りは、アメちゃんが真似する子供大好きさんなんですけど、
はいはいはい、
今回のお便りは息子の声真似をするアメちゃん大好きなので、ちょっとニュアンスが違います。
統治法
そうね、アメちゃんが真似する子供が大好きなのか、息子の声真似をするアメちゃんが大好きなのか、
もしかして結構潜在ニーズある、俺の子供の声真似に。実は
多分同一人物だと思うんですけど、
残念。
はい、いや、ちょっとお便り2通もいただいてありがとうございます。
いや、もうありがたいですね、非常に。
第60回で恋愛相談をして気持ちよく送り届けたいと言ってましたか、分かんなかったので僕ら聞き直しました。言ってましたね。
僕はね、とりあえず恋愛相談をしたい、
うん、
それだけです。
恋愛相談したい、されたい、
したい、されたい、あ、されたいですね、したくはないです、
されたい、
はい。
ですよね。遠距離恋愛をしていて車や新幹線では5時間くらいかかります。
もう大体わかるよね、
車や新幹線で5時間ぐらい。
そう、まず新幹線でって表現を使うってことは新幹線が止まる付近やから、きっとどっちか東京やと思うんですよ。で、東京から5時間やから、ね、うん、それこそ岡山より先じゃない。
車新幹線では5時間で、岡山はでも3時間半とかなんで、
あと車と新幹線で距離同一ってなかなか難しいな。
なかなか難しくない？だから多分最寄り駅、
そっか、
その新幹線まで車で行かないといけないとかなんじゃないですか。
なるほどね。とか
きっと
新幹線乗り換えて東北の方行くとか、
うん、
どっちでもいいな、これ、よく考えたら。
どっちでもいいんだけど、
何でもよかった、
まあ、だって5時間ぐらいかかります、はいはいはい、なんか住所を特定しに行こうとして、
そうびっくりしたよ、誰のためにもならへん作業してた。
同い年なのですが、向こうは社会人で僕は院進学のため学生です。2年後は彼女さんと近くで働けるのを確定しているのがすごいですね。
ね。
どうすれば遠距離恋愛を続けることができるでしょうか。恋愛マスターでよろしくお願いしますっていう。
なるほど。お待たせしました。
まあ、大変お待たせしました。
待たせすぎたのかもしれません。
懐かしいね。
おじさんやから、ついつい古いの出しちゃ
う。そうね。陰性ってことは、23とかですかね。
おそらくはね、23、4と新卒で社会人っていう、
うんうんうんうん、
これね、
うん、
まずね、
うん、
もう 非常に同情しますと。
非常に同情。
同情します。
まず同情から入るんですね、うん、
あの最悪のパターンです。
最悪のパターンですか。
最悪のパターン。
結構でもあのよくあるパターンじゃないですかこれ。
そう
ね、うんうん。
でまあ何が最悪かというと、
はい、
このまあ前回恋愛相談したいされたいっつった時、したくはなかったです、はいはい、あのされたいっつった時に
はいはい、
言ってたと思うんですけど、恋愛の時期だと思うんですよまだやっぱり。いつ付き合ったのか分かんないけど、うんうん、当然まだ結婚もしてないから。
確かにいつ付き合って今のどれぐらいかは気になりますね。
そう、うんうん、ただまあ遠距離恋愛というぐらいだから恋愛してるんですよきっと。
恋愛中、うんうん、
でこの恋愛って以前もお伝えしましたけど、エンターテインメント的な側面
だって
そう、例えるならタバコっていう最悪の例えをしてしまったと思うんですけど、
はい、
要はなんていうか娯楽的なホルモンを使ってお互いで楽しむイベントみたいな、
うん、
と、
うんうん、
個人の見解ですよ、あくまで個人の見解ですがそう思っていると、
はい、
ってなった時にもう距離は由々しき問題です。まず
由々しき問題、物理的距離。
そう、はい、で距離が遠いともう圧倒的にエンターテインメント性は下がるわけですよ
なるほど。
ズームのみと対面のみ、今振り返ってみてください。ズームのみなんやってあれってなりません対面の方が楽しいに決まっとるわっていう
そらね、
っていうのがあって、まず恋愛と遠距離は非常に相性が悪い、
非常に相性が悪い、うん、
で一方で、
うん、
まあその相性が悪いとどうなるかっていうと、鬱屈した気持ちとか、はい、会いたい気持ちとか恋愛によるドキドキとかみたいなものが禁断症状として出てくるわけですよ。禁煙をこう強いられてるから
今日タバコに戻ってくるなはいはい、はい、
よくない例えだ。
うん、
でも、まあ、禁断症状的なことになるわけですよ恋愛っていうのは、うん、会えないと。
そうですね、
そう、会いたくて震えたりするアーティストもいたわけですから、ね、
そうですよ。
もうほぼ
ちょいちょい入れてくるな。
違法薬物ですよ。会いた禁断症状で手が震え出したのタバコのもう末期だしアル中やしもう
そうですね。
そうっていう状態なんですけど、
うん、
じゃあ乗り越える方法ってただ一つで、
うん、
我慢なんですよね。
そうですね。
そう、もういやまあ2年だからっつって我慢するっていう、
うん、
で我慢するかどうかっていうのをお互いで信頼し合って、うん、でまあ定期的に会って、
うん、
みたいなことをこうやっていくのが遠距離恋愛の本質で、
うん、
でここでさっき言った最悪のパターンっていうのがあって、
うん、
学生とまあ陰やから忙しさはちょっといろいろあるけど様々に、うん、陰と社会人っていうのがね、うん、時間の流れが違うんですよね。
そうやね。
だから確実に学生の、うん、今回お便り送ってくれた私の声真似息子の声真似が好きさん今思うと何やねんこれまあありがとうございますと。でその声真似さんの方がさっき言ってた禁断症状の症状が大きく出る、
うんうん、
そう、この方の方が大きく手が震えるわけですよ。
社会になってる忙しいからですか。
そう、時間の流れが違うから、精神の時の部屋に入れられてるみたいな感じになるから、
うん、はいはい。
で大きく手が震えてる時って、
うん、
その禁断症状で一番出るのが相手の手震えてへんやんけっていうことに対する不満が出るんですよね同じぐらい手震
え、こんなに震えてんのに、
そう、なんでなんかその禁煙1日目みたいな顔してるみたいなこっちももうガタガタでもう吸えもせんわみたいな状態になってるっていうこのこの差がうん、よく破局に導かれるわけですね。なんかその
簡単に想像できますね。そうそうそう、
社会人の方が出会いが多いとかってよく言われるけど、うん、そういうのじゃなくて、どっちかっていうとその時間の流れる感覚が違うことによる負担のバランスが崩れることによる関係性の破綻みたいな、うん、っていうのが
これでも大丈夫ですか、恋愛相談マスター、どうすれば遠距離恋愛を続けることができるでしょうか、はい、って言ってるんですけど、
至極真っ当なことを今から言います。
はい、
はい、人間はね、あの自分がコントロールできてない不安とかに襲われた時に、
うん、
あの一番ストレスを感じるんですね。
うんうん、
なのでもう解決はただ一つ、構造的にあなたの方が禁断症状が強く出るんだよということを自覚してください。
自覚ね、
そう、あの知っておくと、
うん、
自分の方がまあ土地の立地条件でいうと酸素が薄いとこにいるから酸欠になりやすいみたいな、しょうがないと、だって山の上にいるんやもんみたいな、
うんうん、
っていう構造を理解した上でこう挑むと、またちょっとね景色が変わって見えるんですよね。我慢を、我慢の感覚が、うん、あ、そうやそうや、こっちは時の流れ遅いんやったっつって。
でもそんなずっとそれを考え続けても難しいんで、やっぱトイレに貼るとかですかね、紙に書いてね。
そう、時間が流れるのが遅いって
禁断症状こっちの方が出がち、
そう
自覚しろ、
そうそうそう、
そら
手は震えてもいい。
でも2年後は彼女さんと近くで働けるの確定してるっていうのはなんかすごい、
ちょっとこの言い方気になります ね非常に、ね、もうすでに禁断症状が出てるんじゃないかというのがちょっと疑われてて、ね、世の中ね、はい、そうそう確定してるものないんで、もうちょっとね、もう2年後に対する思い、ちょっと強すぎる可能性があるんで。
なるほどなるほど。結論としては、どうすれば遠距離恋愛を続けることができるでしょうかというのに対しては、
あなたの手がいっぱい震えてるっていうことを自覚するっていう。
自覚したら続けられる可能性が高まるということですか。
一番喧嘩になるのは価値観の相違なんで。
はいはいはい、
なんで、
まあ、でも
こんな思ってんのにみたいなね、それがすごく大事なことのように錯覚してしまうんやけど、違います。
しかも今まではその時間の流れ方が一緒で、まあ、それに気づかず、まあ、その時間流れ一緒やったからこそ価値観とかも合わせやすかったけど、
そうそうそう、
根底が変わることに気づけないとやっぱ難しくなるし、そうですね、
もう合わない前提で耐え切るっていう、
うんうん、
で耐え切るときに一番ミスるのがそのさっきのバランスだ、ま、なので、
うん、
そのバランスが悪いことを自覚していると、悪い方が自覚していると、大概全てのことは穏便に済みます。
なるほどね。ちなみに僕も遠距離恋愛してたんですけどね、あんたもエピソード60でも言ってたかな、まあ僕は岡山と東京の遠距離だったんで、
はいはい、
3時間半ぐらいか、
はいはいはい、
毎回あの真ん中の名古屋で落ち合ってうまいもん食うっていうエンタメをしてましたね。
あ、素敵ですね。
うん、それも多分ね、陰性だとちょっと学生だとお金がなかったりするんでね。
あ、そういうのも出てきますよ。
その辺もやっぱ変わってきますね。
そう、
うん、
我慢
我慢
我慢。
そっか、これ大丈夫かな、この回答で。
いや、もう多分
もうちょっと希望、もうちょっと希望が出せる回答ないかな。
でもね、希望を持たないことが一番の希望です。何でもそうなんですけど。そう、正しく、そうっすね、正しく絶望して、正しく現状を理解して、その
そうですね、
自分がどこに立っているかというものを見極めて、それによって初めて見えてくる何かとか安定性とかがあると思うので、ぜひね、まあ、また不安だったら声かけてよ、この恋愛相談マスターにさ。
またいつでもね、
いつでも、そう、
はい、
いただよくなんかそう彼女とか言ってたから、最初女性が僕の声丸好きなのかなと思ってテンションがしたら男性じゃん。声かけないよ、いつでも。
いや、そんな感じですかね。
はい、
まあ、でもなんか楽しめたらいいですね、そんな感じ。
そうですね、そう、
うん、
制約条件がね、はい、分かるとね、意外と楽しめたりしますからね。正しくルールを理解するっていう、
その環境が変わると本当に、今までってあの環境やったから いろいろうまくいってたんやなっていうの気づきますもんね、うん、
めちゃくちゃ大事、
うん、でそこを自覚するのは本当に大事な気がしますね。
まあ、あとはその妄想の可能性あるけど2年後には確実に一緒に入れるわけやから同じ立場で、
そうね、
そう幻想の可能性あるけど
2年ってだって、ね、24ヶ月でしょ、1ヶ月に1回会うとって24回会うプラン立てればもういいんじゃないですか。
完璧、うん、完璧。あとはもうそのさっきの喧嘩回避行動さえ自分の中でこう落とし込んどけば
だからまあもうちょっとあの夢を希望を持てるように、でも24月1回会うとして24回分のプラン立てて、あの進捗ゲージとか出すとかね。
これねこの前僕もちょっと前まで思ったんですよ、それがいいこれねぎっくり腰になって筋トレできひんようになったら大崩れしたからなんかね2、3、
確かにね、
そう2、3あった方がいいと思う、そういうなんかルールみたいなものは、
うん、なんかルールとか決まってて、まあ、何個かあのバックアッププランもあるといいね。
そう
月1でもしね、どっちかがぎっくり腰になったらリスケってなるもんね。
そうそうそうそう。でリスケした後ってリスケ続いちゃうからやっぱり。
それは確かにな、うん、それはめっちゃある気がするわ。
そう。
かっちり決めすぎると決めすぎたでな。確かに。
だきリスケしたらこうするまで決めとけば。
確かにね。うん。そこはまでのバックアップがあるとい
い、ね。そうもう完璧です。
うん。
式読んでください。
ぜひ。じゃあこんな感じでいいですかね。また何かあればお便りください。
はい、恋愛相談されたいです。
はい、お便りありがとうございました。
ありがとうございました。
じゃあちょっと軽いやつ言っていいですか。
OK、 いいですよ。
最近買い物をしました
。あったまっちゃってるけどね、こっちは今もう
恋愛相談
されちゃったからもうそう
温まってるとこ恐縮なんですけど、ゆるいやつやっていいですか。
しょうがないね。
さっき買い物をしましてね。
ほうほう。
あまり僕そんなに物欲ないんですけど、たまに物欲がスパイクする時がありまして、
はいはいはい、
プリンターを買いました。
おお、プリンター珍しいね。その、うん、物欲でプリンター買うってなんかあんま経験ないっすわ。
なんか今持ってるプリンタが、まあ、印刷用なんですよね、
うんうん、
ただ印刷するだけの、
うん、
じゃなくてコピーできる複合機っていうんですか、
はいはいはいはい、
コピー機能が欲しくていろいろ探して、カラーコピーの印刷コストがめちゃめちゃ安いキャノンの商品を見つけて、
あら、
それを買いました。
でもインクバカ高いんじゃないの。
いやでもそのインク代とか込みでなんかめっちゃ安いみたいなのがあって、まあなんでそこまで考えてるかというと、子供たちのためにいろいろ教材を買ってるんですよね。
はいはいはいはい。
なんかそこでなんかプリント系がめっちゃ多いんですよ。
なるほど。
プリント系というか教材で一回使ったらもう使えない。
はいはい。
でもめっちゃ高いんですよね。
印刷してねみたいな。うん、うん、
そう。七座式とか知ってますか？
ちょっとわかんないですね。
七座式っていうなんかワーク毎日3つこなすみたいなのがあるんですけど、
へ、
それも全部紙系のやつで1回書いたら終わりとかなんで、まあ、僕子供2人いるんですけど2人目に使えないですよね。でもそれ教材めっちゃ高いし、
うん、
だからもうみんなやっぱカラーコピーして使い回したりするんですよ。
はいはいはいはい。
その辺をやりたくて、とにかく枚数めちゃめちゃ尋常じゃないぐらい多いから、もうカラーコピーしまくって何回でもやれるようにみたいな。
なるほどね。
そうっていうのでカラーコピーを買いました。
なるほど。ちょっと著作権気になるから使用用途気をつけてね。
でも自分たちだけで使うもいいんですよね。
おっしゃる通り、指摘利用 OK でございます、
はい、指摘利用です。配布しません。
配布ダメよ。 SNS とか負けちゃダメよ。大丈夫。
あげません。 SNS あげません。
OK です。自分たちで使って自分たちで捨ててくださいね。
自分たちです。そうですね。みんな結構その教材買ってカラーコピーして自分たちはそれ使って教材はまたメルカリ出すみたいなことやってるご家庭もあるみたいですね。
ギリ
なんかギリなんだ。
どうなんそれ。
どうなんですかね、
はい、
っていうやつだったんで、ちょっとでもお金をね浮かせようと思って 買いました、プリンター。
いや、どうなんだ気になるな。なんか違法な気がするな、それ。
あ、そうなんや。
営利目的の複製ですよね、なんか。
複製したものを売ってるんじゃなくて、複製。
複製目的で購入して。ちょっと調べときます。
ああ、そうね。
はい。
面白い。
今回やってるのは、はい、
だから教育系の教材を買って、まあそのまま使ったらもう捨てるだけでもう再利用できないから、
うん、
みんなカラーコピーとかしてコピーしたやつを子どもたちにさせて、うん、教材自体はメルカリするっていう事案です。
それね、
ちなみに僕は、
うん、ちょっと OK、
そういうのはやってないです。はい、
やってない OK。じゃあもうホワイトなんで、どうぞ。
僕はホワイトです。
続けてください。
はい。はい、
プリンターがどうしたって？
え？
プリンターがどうしたって？
プリンターを買いました。
はいはいはい。で？
終わりです。
終わりか。変なとこで差し込んでしまった。
もう一個買いました。
ほう、プリンターを？
違います。
おお。
じゃあちょっとクイズにします。これは、
お、
いいですか？
はい。
ある飲み物を作るものを買いました。
はいはいはい、はい、
何でしょう？
スムージー。
ブー。
え、意識高いブルーからする。スムージー。
意識高いけど時間ないから、スムージー作ってる暇の時間ない。
っていうと、だからスッて作れるもん。
そう。
炭酸水。
正解。
おえ。
すごい。
おえ。
すごい。ソーダストリームをね。
はいはいはいはい。
知ってますか、ソーダストリーム。
上戸彩さんがね。CM してたよね、一時期。
あ、そうなんだ。ちょっとテレビ、ね、
か夢やったかもしれ
ないですけど、それをもともと持ってたんですけど、
はいはいはい、
結構何年前かな、5年以上前かな、結構前に買ったやつで、まあ、なんかもうちょっと新しいモデルに変えたいなと思ってたんですよ。
ほうほうほう。
で見てみたら、なんか電動があって、今まで手動でなんか何回か押したらガスが出てきて、その自分で炭酸水の強度をその押す加減で変えれるみたいな。いや、むずみたいな。
むず。手動なん
ですけど、
うん、
今回電動買ってみたんですよ。電動はその炭酸の強度弱中強から選べて、
はいはいはい、強炭酸が作れるわけですね。
そうそう、もうボタン押すだけで勝手にもうその強度にしてくれる。
素敵。
それ買ったんですけど、モデル変わった、モデル変わってまだその中のガスのシリンダーは変わってないんですけど、なんかめっちゃうまくなってましたね。
へえ。
炭酸の泡が細かくて、なんかめっちゃ飲みやすくて。
私ね、炭酸水好きなんですよ。
うん、
もう ずっと目の前には炭酸水あるみたいな感じなんですけど、うんうん、ウィルキンソンを箱で1週間に24本箱買ってるんですけど、うん、とどっちがコスパいい？
コスパはやっぱソーダストリームじゃないかな。
あ、そうなんや。
うん。あと炭酸のうまさもソーダストリームの気が。ウィルキンソン結構泡大きくない？
え、泡大きくないっていうその感じの質問をなんかされた初めて。
あ、すいません、まだ初心者の方でしたね。
あと、それで言うと泡大きい方が好きかもしれない。
あー、なるほどね。結構その炭酸水何個か試したんですよ、僕。
ほう。
過去にそのソーダストリームも含めて、その、ウィルキンソンの炭酸とか他の、
うんうん、
なんかどっかの天然水炭酸とか、
うん、
いろいろ調べて飲んでみたけど、まあ、やっぱいろいろなんか違いがあるよね。喉越しと言うべきなのか、泡残りと言うべきなのか。
はいはいはいはい。
なんかね、飲んだ後の感じが全然違うよね。で、
なるほど。ちなみにどういうのが好みなんですか？
僕、細かくてスッとなくなっていく感じの。
あ、シャンパン系ね。
シャンパン系かな。
すいません、シャンパン初心者でしたか、失礼しました。
返された。
私はね、
マウント取り合ってるやんけ。
私はちなみに、
うん、
炭酸がとりあえず強ければ強い、喉で爆竹なってるんちゃうかぐらいの炭酸であればベスト。
爆竹系ですね。
そう、爆竹系が好きです。
それで言うとソーダストリーム炭酸今日めっちゃきつくてうまいよ。
あ、いいね。
でやっぱね、いろいろ試した結果僕はもう今回買ったソーダストリームの炭酸がめちゃめちゃ美味しいっすね。なんか中には炭酸水の中で、なんか炭酸抜けた後ってさ、めっちゃ美味しくないお水になる炭酸水
があって、すごいよねあれ。なんかあの世界で一番まずい水みたいになる時あるよね、
なんであんなにまずいんっていう味になる。ビールキンソンもそう、
ビールキンソンそうかな。でもなんかあとぬるくもなってるからさ、でもそのこんな状態にしてしまったの俺やから最後まで見とったらなあかんと思って飲むんやけど、
まあでも全然あの常温の水を飲めるじゃないですか普段からね。
飲める。
常温の水として扱ってもまずくなる炭酸水とかあって、なんか、ね、何なんやろうねあれ
ね。二酸化炭素が溶けきってるから、
なんかそれが味とか何かに成分に影響してんのかな、そういうのもソーダストリームの場合特になくて。
復活するんですか？復活はしない。
なんか別にその美味しくなくならない。別にまあ、あの炭酸抜けてるけど元炭酸水でしたの顔してる水
すんみたいな
ちょっと炭酸ちょっと抜けてるけどごめんね
ちょっと気取ってる感じや、ね、
そうぐらいで全然ね。やっぱね、いや、いい買い物したなって思いますね。
すすちなみに、ちょっと2つ聞きたいんですけど、
はい、
作り方はなんかどうやって作るの？
水をボトルのラインまで入れて、
ボトル
専用のボトルがあるんです。
はいはいはい、はい、
専用、あのガス入れるから結構圧力かかるから、
はいはいはい、
その頑丈なボトルがないと、
ね、
そうそう、それに水を入れて、ソーダストリームにガチャってセットしてボタンを押すだけ。
へえ、それさ、もしかしてさ、緑茶入れたら緑茶ソーダになるの？
ああ、でも、なると思う。だから順番が間違ったら爆発するから、
そういう。ハイリスクすぎる。
その、何？例えば、昔のソーダストリーム買った時に、フレーバーがついてきたんですよね。コーラとか、ジンジャーエールとかそういう。ああいうのを、その製のボトルに水入れて、フレーバー入れて、セットしたら爆発します。当たり前やね。だって、コーラを振ってるみたいな感じだから。
ほんまや。
だから、炭酸水をまず水で作ってから、炭酸水、出来上がった炭酸水に混ぜる。
なるほどね。じゃあ、ワインに、ガス入れたらスパークリングワインになる？
あ、どうなんやろ。
爆発するかな、やっぱり。
爆発するんじゃない？わからん。水以外はどうなるね、わかんないですけど。
文系やからわからんな。いや、なんかさ、
すすめ、
そのラーメンの天一のさ、だしとかにさ、ガス入れたら、天一ソーダとかもできるのかなと思って。
なんか、あれね、脂っこいのか、さっぱりするのかわからんね。
少なくとも圧倒的不快感をくるやろね。
そうそう。でもあれで毎回ボトル1リットルなんで、その1リットル作ってもうすぐ飲み終わるね。
うん、わかる。すぐ飲み終わっちゃう。
なあ。
え、
炭酸水飲みすぎて健康被害ないんかなっていろいろ調べたけど、ないっすよねこれ。
ない。私、だ1日8本ぐらい飲んでますから。
やばすぎ
だ。マジ調子いい時3日で1段ボールなくなるからね。
それは果たして調子がいいの？
調子いい。水はね、水はいっぱい飲んどいた方がいいって言うから。
でも不思議やな、炭酸入れたらあんなに飲めるんやな。
すごいよね。
意味わからんよね。
そう、
どういう仕組みなのあれ。
絶対に飲みにくくなってんのにな。物理的には。
そう普通の水やとあそこまで飲めへんよな。なんなんやろなあれ、めっちゃ不思議。
不思議。ちなみにおいくらぐらいの？
ね、
母体がまずあって、
うん、
シリンダーみたいな感じやんな。
そうですね。ソーダストリームの、ちょっと待ってね。
シリンダーがプリンターのインクみたいなもんか。
ね、あの、その機械と、そのガス、そこで使うガスシリンダー。
うん、
あとなんか、なんかボトルもついてる。で、 ハーフボトルって言って500ミリのボトルもついてる。今回俺が買ったのは、はいはいはい、それがですね、僕買ったのはソーダストリーム、いろいろ種類あるんですけど、
はいはいはい、
スプリットワンタッチっていう種類のやつで2万ですね。
あー、なんか思ったより安い。
うん、これは全部ガスシリンダーとか全部込み、スターターキット。
それがどれぐらい持つんですか？
え、持つというのは、あ、ガスが？
ガスが。
ご家庭で1日1本500ミリ炭酸水飲んだ場合に、ソーダストリームなら約18円。市販の炭酸水の場合は80円として試算すると、ややこしいな。
わからん。でも安いことはわかった。
うん。毎日損益分岐点はですね、10月、このグラフ分かりにくいわ
ちゃんと
500ミリあたり約20円で炭酸水が作れる計算らしいですね。
ああ、なんか安そうで、あとはその、うん、あれよね、母体の金はかかるわけよね。母体も含めて20円な。
母体、この計算がどっ、あ、でも多分母体の金額を割ってるんちゃうかな、
はいはい、
その炭酸水、ガスシリンダーで作れる本数で。
絶対ウィルキンソンよりも安いよね。ちょっと
か、2万やったら結構手が届くよね。
うん、あと1日8本飲んでたらさすがに差は出てくるよね
そうやねしかも出来たてが飲めるっていう、まあ炭酸、あれか、ウィルキンソンも開けたて飲めるか
そうあとはウィルキンソンはあんま爆発しない
いや、ソーダストリームもちゃんとしたやり方したら爆発しないんで大丈夫です。
あ、それで言うと自販機で買ったウィルキンソンとかは手をビチャビチャにしてくるときあるけど
あの自販機の仕組みがバグってるよね
そう、ガチャさん対象ありそう。ガチャさんどんどん
どんどん、もう炭酸終わり、フラグ立ってるもん。
そう、いや、ちょっと参考になりました、ありがとうございます。また
おすすめです。
検討しよう、
はい、
ちょっと検討加速させていきます。
検討、あれなんか聞いたことあるなどっかのトップが言いがちな
加速させていくぞ。
検討加速するぞじゃあこの辺りしますか。
はい、
はい、最後までお付き合いいただきありがとうございました。
ました。
ご意見ご感想はハッシュタグよもやも FM、 お便りは番組概要欄のフォームまたは Spotify からお願いします。
お願いします。
じゃあまたね。
またね。